そのね、好きなキャラも決まってきたし、ちょっとガチャの仕組みとかも聞きたいんですけど。
ガチャの仕組み、
そのまず育成ガチャとカードガチャとかあるじゃないですか。
あります、あります。
多分カードガチャにはレアリティあるみたいですけど、育成の方でもやっぱレアリティとかある。
あ、あります、あります。
あー、やっぱあるんだ。
あれですね、星1キャラクターと星3キャラクター
。はあ、は
あ、星2、星1キャラクターは最初は星1、星2なんで、星3にするとまた衣装が追加されて強くなるんですよ、
ね。うん、
なんだろう、最初だと何がいるのかな、ダイワスカーレットとウォッカとゴールドシップと、うん、あと誰いたっけ、あと2人いるはずなんですけど、
うんうんうんうん、
初期の星2と別に星3、ス
クラ爆心王
か、あ、爆心王か、あと春うららか
かな、
うん、うららだが最初育成可能だと思うんですけど、まあ、そこら辺でもいいんですけど、星3はなんていうんですかね、ガチャでしか手に入らなくて、最初から星3なのは。
あ、
衣装が
ってことは育成して星上げられるってことですか。
星上げる方法はガチャでダブルか、
あ、
イベントで交換できるかのどっちかですね。
あ、なるほどね。
なんでガチャで例えばダイバスカーレとかダブったら、その
うん、
とつるための素材がもらえるんですよと、
うんうんうん、
それが150個貯まると星3にできる。
なるほどね。
星3になるといわゆる普通のガチャゲンの星3キャラクターのように衣装がもらえるんですよね。あの汎用衣装なんですよね、
は
あはあ、星2星1キャラクターって、
はあ、ははあ、
なんですけど、星3にすると衣装がもらえて、さらに性能も上がるんで、
はあ、ははあ、
強くなれるんで、なんて言うんだろうな、星2が当たっても良い。全然その星2のキャラクターでも今の対人戦で強かったりする馬もいるので、まあその一戦級ではないけど戦える位置にはいるキャラクターが星2星1でもいるんで、なんて言うんだろうな、ダブルのへこむことないよっていうか、初期キャラでも全然強いよってのはありますね。
なるほどね。じゃあなんか例えばそのなんだ、ワンダーキュートの星1も星3もあってみたいな感じではないんだ。
ではなくて星2キャラクターと星3キャラクターは別々ですね、うん、
なるほどね。
あまたある星3キャラクターからワンダーキュートかか全ノロプロをぶち当てないといけないってことですね、星3は。
なるほど。うん、ちょっと険しいな。
これがまた馬娘闇って言われるゆえの、ガチャ闇って言われるゆえのあれなんですけど、こんなにキャラクターがいっぱいいるんで、星さん、ガチャ演出で確定演出があるんですけど、
うん、
お、虹色来たってワクワクするけど、他のキャラクターが来るってい
う。あー、なるほどね。あ、違う子かみたいな。
ピックアップだけど、ピックアップされてんのか本当にいてくれてなかったりするんで、僕の体験談で言うと。
あー、すり抜けってやつ
ですね。すり抜けですね。北さんブラック欲しいっつって来た時に死ぬほど回したんですけど、
あ、
天井目前で出るっていう。
なんかツイート見た気がする
ムムっていう違うっていうのを5回ぐらいして、
あ、
まあ、それは運だってね、僕の運がなかっただけなんで、確率に負けただけなんで、
うん、
パチンコですよ、パチンコ。
いや、ちょっとなんか話聞いてると、やっぱこの可愛いキャラ、
うん、
気に入ったキャラを活躍させたいみたいな、時間かけて育成したいみたいな思いますね。
そうそうそう、またシナリオを読むとまたみんないいキャラクターでね、全員よく見えるんだよね。
うん、
でもどうだろう、ガチャ回していけば自然と溜まっていくとは思うんで、
うんうん
うん、どうだろう、クリスマスとかだと無料10連とかしてくれると思うんで、クリスマス、
ああ
正月あたりと、あとハーフアニバーサリーとアニバーサリー、あ、でも最近ハーフアニバーサリーとアニバーサリーがさ、この後いうカードガチャが無料10連になっちゃったんであれですけど、
ああ、
たまにキャラ回せる日もあったりするんで、無料10連、
なるほど、
無料単発とかもあったりするんで、そういう時にぶち当てられると、でも全くその星3がいないとやっていけないってこともなくて、星2キャラクターでもダブっていけば星3になるんで、そしたら全然強いんで、
なるほどね。
性能的には誰が当たっても強いけど、キャラが欲しいときはだいぶ難しいです。
うん、
だいぶ難しかったです。だいぶ難しい。
経験者は語る。
だいぶ難しい。このゲームのガチャは難しい。
ガチャが難しい。
ガチャが難しい。
難しい。ガチャ回すしかない。
ガチャが難しい。そう、最近シリウスシンボリが欲しくて引いたけど。
シリウスシンボリ。
北サンブラックのまた並びのところにいる。
はあはあ、
シリウスシンボリ。
あ、この子か。
シリウスシンボリ欲しいなと思って回したけど、結構打撃食らいましたね。天井は食らえませんでしたけど、うっっていうぐらいのダメージ食らいました。腹パンぐらい食らいましたね。
ああ、
ちょっ、うっっていう、
いいブローをもらった。
ちょっともらっちゃいましたね。ああ、他のキャラクター当たるっていう、すり抜けるっていう、うん、ちょっとそこは難しいですけど、
そのね、他のキャラクターが何仕方なしで育ってみたら意外とハマっちゃう。
意外とハマっちゃいます。
あるんでしょうね。いや、ちょっとこれはだいぶ楽しみになってきた。やっぱり、そう、キャラが魅力的だとね、育成ゲームの楽しさってキャラの魅力がだいぶ、
うん、そうそうそう、
ね、大事だと思うんで、これはいいな。
星2だと、キング、星1、星2だと、キングヘイロー、ゴールドシップ、
うん、
ダイワスカーレット、ウォッカーあたり面白いですよ。
へ
ぇ、全然星2、全然星2のキャラクターでも面白いですよ。
うん
うん、星2星1でも、うん、俺誰が好きかな初期だと。あ、でもゴールドシップが面白かったな。
あ、なんかやっぱ人気な感じします
ゴールドシップ。面白いですよ、
すごいよく見る。
なんで感動ものとはまた別ですけど、うん、おもろってなります。
へえ、
どのキャラクターも魅力的なんで育成してあげてください。
いや、ちょっとこれは一個楽しみですね。
そう、初期のキャラクターだけでも読んでると面白いんで、だいぶ時間は解けますけど、うん
そうね、
そう、だいぶ時間かけますけど、読んでみてください。
そしたらこれが育成ガチャの方で、うん、もう一個
カードガチャ、
うん、それもちょっとね気になってる。
こっちですね。どういうシステム？こっちの方がより育成に関わってくるんで。
ああ、そうなんだ。
キャラクターはやっぱり誰でもいいって言ったらあれですけど、突き詰めちゃえば誰でもいいんですけど、
まあ、うん、
カードは特に大事で、ステータスの伸びと、あと獲得できるスキルに影響してきちゃうんで、
はあはあ、
下手すると対人戦ではこのスキルがないとそもそも戦えませんよっていう時があったりするんで、とか、あのいわゆるまだ馴染みが薄いと思うんです。長距離のレース、多分チュートリアルだと走らないと思うんですけど、長距離 3000m、 3200、 3400とか走るレースだと、回復のスキルがないとそもそもスタミナ切れになっちゃって戦えないってなっちゃうんですけど、
あー、へー、
じゃあそのスタミナカードはどこにあるの？ガチャっていう、
はあ、はあ、
でガチャを回すと、このガチャは難しい。ガチャが一番難しい、この
ガチャが難しいってなんで？
ガチャが一番難しい。
あ、
なんていうんですかね、すり抜けちゃう。
はあ、はあ、
あとこのゲームのまた難しいところが SSR、 いわゆる育成カードの最高レアリティ、
うん、
他のゲームとかだと、まあ、僕最近やってる原神とかだと最高レアリティ、うん、いわゆる星なんか、ね、星5のキャラクターが当たったら当たっただけで強いと、とつらなくていいと、
うんうん、
もう親切ですよ。ウマ娘はキャラクターによりもカードの性能によって変わりますけど、あの貫突にしないと、うん、下手したら SR より弱いってことがあるんで、貫突にさせないといけないんですよ。もうなんかやる気を削ぐような言い方になっちゃいますけど、
それちょっとな。貫突か。
そうなんですよ、もうほぼ天井もう確定です。確定、
うわ、
天井確定だ。
ちょっとやめよっかな、ウマ娘。
あ、まあまあまあ、そう挽回、挽回、挽回するから、挽回するから。
おうおう、じゃあ聞かせてもらいましょうか。
まあでもその周年とかことあるごとに、いわゆるその課金による星3じゃないそのカードの SSR 交換券で、いわゆるハーフアニバとかアニバーサリーでイベント頑張るともらえると、 それで嫁ることができると、うん、あとイベントを頑張ると虹の結晶って言って、その SSR キャラクターを嫁るための素材が手に入るので毎月。
あー、へー。
それで嫁ることができるんで、まあ最低1枚当たればギリギリセーフぐらい。
なるほどね。その一応そのそうです、ね、ガチャ以外にやりようはある。
やりようがあります。なんで僕も最近ようやくな、ちょうど本当だよ、1年前ぐらいだよな、1年前ぐらいに当てたキャラクターがようやく完凸しました。いや
マジかい。
いやまあ僕が無駄遣いしてたからあれなんですけど、その虹の結晶を、
うんうんうん、
虹の結晶無駄遣いしてたのが悪いんですけど、無駄遣いしなければ半年とかで完凸できると思うんですけど。
ああなるほど、ね、
僕はいろん、
まあ、半年ならまあまあ仕上げってそうかな。
そうそうそう、いろんなカードをとつりたいってなっちゃって、いろんなカードに虹消しを使ってたら、あ使うの忘れてたって言って1年越しになっちゃっただけですけど、うん、1年越しでもで1年経ってもそのカード、僕スピードのカードをようやく完凸というか完凸に近い3凸まで持っていけたんですけど、
うん、
まだ環境入りしてるカードなんで強さ的に、うん、カードのインフレはないんですけど、そもそもカードを当てるのが難しいっていう。
あ
ーカードのインフレはあんまりないんですよこのゲーム、うん、まあたまにめちゃめちゃ強いのを実装されたりするんですけど、基本もうそのめちゃめちゃ強いカードはずっとめちゃめちゃ強いです。初期に実装された北三ブラックのカードがあるんですけど、 SSR が未だに強いです、
うんうん、あへ、
配信初期にガチャできた北三ブラックカード未だに強いです。
へ、
未だに使ってる人もいるぐらい強い、
はあはあ、
強かった。カードのインフレは
割とせっかく育てたのにみたいなことはあんまりない、
あんまりないです。 SSR はもう基本貫凸は 3凸まで上げれば、4凸が貫凸なんですけど、3凸か4凸までいければ基本ずっと強いです、
う
ん、へー、そこはいいんですよね。そのスタミナのカード、いわゆる回復のスキルを持ったカードもずっとスーパークリークっていうカードがずっと強かったりしてるんで、配信初期からずっといるカードがずっと強いんで、
へー、
なんだろう、カードのインフレはあんまりないんですけども、そもそも SSR を当てるのが難しいっていうガチャ、うん、まあ、今は交換できますけどね、交換というか交換券、多分金ちゃんまだギリギリいけるかな、 SSR が交換できるんで、
うんうん、
ハーフアニバーサリー中なんで、
うん、
それで交換して手に入れて毎月イベント頑張って嫁っていくと、そうすると強いカードが、だけど当てるのが難しいと、
うん、
そう、カードやめなんすよ、あの平気でいますよ、ね、YouTube の馬娘 YouTuber が何天井かな、5天井30万使ったとかいう話全然ありますからね。
うわー、それすごいな。
まあまあその人はもう結晶使わずにガチャで無理やり当てに行った人なんであれですけど、闇なんですよね。うわ闇じゃんって思いますよね。ここでストップ、闇じゃんって思いますね。いや実際闇なんですけど、
それはさすがに
意外と石配布してくれてます。
ああそうなの。
毎月1万、平均して一番前後配ってるんですよね、合計すると。
あ、へえ。
1万前後配ってて、3万ジュエル、3万ジュエルが天井なんですけど、だいたい3、4ヶ月で貯まる計算なんですよね、
うん、
なんである程度までいったらガチャを引き止めるというか、引かなくしてもうめちゃめちゃ強いカードが来た時にぶっ破するっていうのが、
はあはあ、
それで 1枚でも2枚でも当たれば毎月嫁れるんで、
うんうん、
石は配ってはくれるんで、そこはまだ本場です。
なるほどね。
あとは確率との勝負です。
なるほど。
なんでまあ最初のうちはガンガン引いていいです。そもそも SR がいないと育成始まらないんで、金ちゃんとかの場合は、とか始めたばっかの人はまあ引いていいですけど、ある程度揃ってきたら、なんか SR ダブるようになってきた、うん、もう貫凸だけどダブるようになってきたなとかまで来ちゃったら、ガチャを引き止めてもうめちゃめちゃ強いカードが来るまで我慢して天井まで回すと。
なるほど。
それが一番ウマ娘のガチャ基本ですね。サポートガチャ、
ガチャむずいね。
ガチャむずいです。ここで引いて駆け引きもあるんですよ、サイゲームスとの。 ここで引いちゃうとあいつら次めちゃめちゃ強いカードを実装していくんじゃないかと思って我慢したら全然強いカードが来なくてそいつがずっと強かったりするんで引いときゃよかったな天井できたのにってなったりするんですごいガチャが
難しい。なるほどね。
ガチャが難しいって言って。
でも、ガチャむずいって面白い。
1枚でも持ってないとそもそもとつれないんで。
うん。
かー、引いときゃよかったなって。
なるほどね。
天井すれば最低1枚はもらえるんで、うん、最悪でもすり抜けても、うんうん。なかなかないですけど
ね。とにかく、1枚確保するのが
大事。1枚確保するのが大事です。そしたら自然といつかは貫突できます。
はいはい。
カントスは3突でもうめちゃめちゃステータスが伸びるようになります。僕ようやくスピードの SSR を手に入れることができて、ようやくちゃんと使えるのがこうカントスできるように3突で使えるようになって感動してますから、あ、もっと早くカントスしとけばよかったって、
なるほど、ね、
なったりできるんで、とりあえず1枚は手に入れた方が、まあでもなんとかなります。SR でもなんとかなるんで、 SR でもなんとかなるんで、僕 SR とか全然使った時代でもその対人戦である程度の成績とか残せてたんで、全然大丈夫だけど、 SSR はやっぱ1枚強いの1枚ぐらい持っておきたいねってのが、だけどガチャむずいですね。
なるほどね。
あの最初のうちはガンガン引いていいです。キャラクターもガチャ、
ね、
どっちも好きな方を回して、もうとにかくいっぱい何ていうんですかね、育成するための下準備を揃えていって、そもそも楽しまないとやめちゃうんで。
そうね、確かに確かに。
序盤のうちからガチャ引かないでおくとそもそもまた URA がクリアできないって時代になっちゃうんで。
確かに。
最初のうちはガンガン回していいんですけど、こうある程度そうだな、今の最新シナリオに追いつくぐらいにはこういけるなったらガチャを引き止めるというか、本当に10連ちょびっとやるぐらいに止めて、強い時が来た時に貯めるっていうのが大事になってくるんで、すごい難しいです、まあお金の暴力6万円があるんであれですけど
僕は金さえあれば
何でも買えるぜ。あ、僕は無課金を貫いてるので。
お、
でも無課金で貫いてもその強いスピードカードが貫突できるぐらいには配布とか交換とかができるので、そんなにそのガチャ闇じゃんって思ってもそんなにへこむことはないです。なんとかなります。SR とかもガチャで突るのも大事ですけど、イベント頑張ってるとまた SR の凸素材ももらえるので、イベント頑張れば、なんでなんだろうな、別にそんなにいっぱいガチャを回す必要はないっす。序盤は回さなきゃいけないですけど、やっぱりそもそも1枚手に入れなきゃ凸るも何もないんであれです。 SR もクリアできないんであれですけど、そもそも SR でもクリアできますし、配布でもクリアできる、配布キャラクターでも配布カードでもクリアできるんで、そんなにへこむことはないけど、高みを目指そうとすると大変です。このゲームのガチャ。まあ
まあ、そうだよ、ね。高みで高みを目指すと
は。対人の高みを目指すのはすごい大変です。このゲーム特に。
なるほど、ね。対人は確かに沼だな。
そう、沼。本当沼。本当沼。この前ようやく対人ですごい成績を残せたんですけど、
はい、
めちゃめちゃもう苦労しました。もう二度とやりたくないってぐらい育成したんで、そのぐらい高みは難しいですけど
二度とやりたくない、
もう嫌だって言いながらやってるんですけど全然やるんですけど、もうしばらくいいよってぐらい、いわゆるチャンピオンズミーティングってこう2ヶ月に1回、対人は1ヶ月に1回あるんですけど、こうイベントが違うというか、チャンピオン、チャンミで、チャンミっていうイベントで、ようやく1位を取ることができたんですよ、そのブロック内で。
はいはいはい。
もう難しかった。ってぐらいには高みなんですけど、でもその、なんて言うんだろうな、楽しみ方は人それぞれで、別に、ウマ娘ってそのチャンミが全てじゃない、対人が全てじゃないんで。シナリオを読むだけでも楽しいんで、
うん、
なんだろうな、そんなにガチャへこむ必要ないよっていうのが伝えたい。
なるほどね。
難しいけどガチャがむずいっておもろいよな。ガチャが言ってておもろかった。ね、
普通なんか引くだけだけど、そうガチャがむずい。
ガチャがむずい。
引き時が大事。
引き時が大事などと当てるのがむずい。
じゃあちょっとあれですね、うん、もうちょっと気になってるのが、
うん、
細かいところに多分なると思うんですけど、
うん、
そのキャラ周りの話で、うん、そうなんかいろいろ用語があるじゃないですか、今のそのスピードとかスタミナとかっていう、うん、多分各ステータスもあるし、
うん、
あとなんかチュートリアルで出たのがその逃げとか、
あ、
差しとか、なんかそういう、はいはい、そういうのがちょっとよくわかんなくて。
ああ、競馬用語的な。
うん、だし、なんかゲームにどう関わってくるのか。
ああ、はいはい、はい、
何の数値なんだろうみたいな。
ああ、なるほど。ステータス的なお話をすると、まあ、キャラクターによって、得意な作戦があるんですよね。うん、いわゆるさっき言った、逃げ、先行、差しとかいう話は、作戦なんですよね。
うん、
例えばそうだな、ダイバースカーレット、多分チュートリアルでやったダイバースカーレットは前目な、うん、前目の作戦が得意、例えば逃げとか先行が得意、うん、そうなるんで、うん、レース中も逃げと先行で育成するようにこうレースの走らせるときに作戦変更ができるんですけど、
はい、
その時は逃げ先行を指示させて走らせると、
うん、
まあ、これはオートでやってくれるんで大丈夫だと思うんですけど、う
ん、あ、そうなの。
オートで基本最初から得意な脚質、得意な作戦で走るようになってると思うんですけど、
うん、
たまにずれてたりするんで、
あ、へえ、
ちゃんと見て、まあでも脚質はそんなに、とりあえず最初から設定されてる脚質で頑張る。最初走った時に、
あ、なるほど、
例えばそうだな、ゴールドシップとかだと追い込みになるんで、
うん、
まあ追い込みになってるのチェックし、あとスキルにも関わってくるんですよね。あの追い込みにしか取らないと発動しないスキル、
うん、あ、なるほど、ね、
先行とか逃げの馬娘でも取れるけど発動しない、
うんうん、
追い込みでしか発動しないスキルとかもあるんで、そこのスキルの選択も間違えないようにすれば問題はないかな。
あ、はは、なるほどね。
そう、そのレース中走ってる客室にもう初めてやった時に、あ、このキャラクターは先行なのねって思ったら、こう2回目以降は先行のスキルっていうか、こう育成途中も先行のスキルを取りながら育成してるのを行くのを意識すれば大丈夫です、はい、多分そのやってれば覚えられます、自然と。
なるほどね。
これも
これは
習うようになれろ、
そんなに気にしなくても、
うん、そうね。でさっき言った金ちゃんの基礎ステータス、スピード、スタミナ、パワー、うん、根性、賢さって話なんですけど、
うん、
とりあえず最初はスピードです。
ほう、
脳筋で大丈夫です、
まあ、確かにレースだし、
そもそもスピードがない。そうですよね。めちゃめちゃ根性がある馬娘がいても、うん、スピードがいいですって言ったら勝てないんですよ。周りが E とか C とかの相手になってくると、
うん、
勝てなくなっちゃうんで、もう最初は脳筋でいいです、はい、スピードでいいです。
なるほど。
僕も最初スピードを大量に敷き詰めて勝てましたから、キャラクター。とにかく最初はスピードでが命です。
あ、
そもそもスピードがないと勝てないんで、
うん、うん、各ステータスがどういうのにかかってくるんですか。なんかスピードとかスタミナはまあなんとなくわかるんですけど、うん、この賢さとか何なんだろう。
ああ、なるほど。賢さはレース中の、
うん、
さっき言ったスキルを取る話があったじゃないですか。
はいはい。
そのスキルの発動確率に関わってくるんですよね。
はあ、なるほどね。
C だと50% ぐらい、 S だと 90% ぐらい、
こう
スキルの発動率と、あと長距離レースのスタミナの消費度。
なるほどね。
これまた長距離、長距離だけなんですけど、長距離だけかな、なんかいわゆるあの 裏知識的な話なんですけど、
うんうん、
いわゆる賢さが高いとスタミナの消費を抑えてくれる裏、裏なんていうんですかね、裏仕様、裏補正みたいなのがあるんですよね。スタミナが高いと賢すぎてなんかスタミナを抑えてくれるみたいな仕様があるみたいなんですよ、まあ、あんま良くない解析で見つかった話なんですけど。 こなんで、賢さは意外と大事、あの対人戦を勝ちるとなると大事です。スキルが発動してくんないと、あの敵を抜かせなくなったりしちゃうんで。
なるほどね。
なんで必ずこうやり込んでいくと賢さカードは1枚か2枚は入れるようになる大事なステータスです。あと何かな、根性かな、さっき言った根性。
ああそうね、
根性、根性はいわゆる何ていうんですかね、ほぼスタミナみたいな感じなんですけど、レース中の耐久度、走った時のスタミナの減り具合を根性で計算するんですよね。だから難しいですよね。なんで根性上げてれば自然とスタミナが上がってる的な、なんて言うんだろうな、
なるほどね、
スタミナがそんなに高くなくても根性が高ければ走り切れるんですよ。
ち
ょっと極端な例ですけど、スタミナ1000、スタミナ1000、根性300の馬娘と、根性1000、スタミナ300だと両方同じぐらい走り切れるんですよ。なんで、なんで根性を取るかスタミナを取るかっていうお話になってくるんですよね。
あれか、ポケモンの H と BD。
ああ、そうです、そうです。H と BD 的な感じです。
なるほどね。根性は BD なんだ。最大値と減りやすさね。
そうそうそうです。
完璧に理解した。
最強、最強の例が出てきた。
なるほどね。
そうです、そうです。
だから、H だけ、H がめっちゃ高いラッキーみたいなやつのは、BD がめっちゃ高いドヒドイデみたいな。
そうそう。
みたいな。
そうそう。
なるほど。あ、完璧にわかりました。
完璧に。
あ、なるほど。
そう、あの根性もまた仕様があって、追い比べっていうまた 最強クラスに強い特性があるんですけど、
はあはあ、
こうレース最後直線でこうグワーって走るじゃないですか、馬ってこう最後直線の攻防ですって言って最後直線走るじゃないですか。その時に追い比べって言ってこう何ていうんですかね、こう馬娘と馬娘が近くにいると追い比べをするようになるんですよ。あのいわゆる競争をするようになるんですよ、はい、挙動をするようになるんですけど、その挙動が根性が高ければ高いほど速くなるっていうあの仕様があるんで、根性は最近になって強くなったんですよね。昔はその仕様がなかったんですけど、何年前かな、1年前ぐらい強くなって、はい、根性育成派とスタミナ育成派が出てきたんですよね。またこれもデッキ編成に関わってくるんですけど、なんだろうな、根性はほぼスタミナと思ってもらって大丈夫です。その H と BDD です。
なるほど。
まあ根性、あと根性が面白いのは根性育成って言って、はい、評価点が稼ぎやすいです。
へえ、評価点。
いわゆる育成終わった後に評価が出てくるんですよ。E とか C、B、D とか A プラス、S とかあるんですけど、その評価が稼ぎやすいです。こうなんだろう、うまく表現できないんですけど。根性カードを入れて根性をひたすら踏む育成してると自然と高い評価点が取れてます。マジックです。
おー、なるほど。評価点は何回かかってくるんですか。
あー、強さに関わっ、ま、強さの指標になるのと、
はい、
あとあれですね、あのまた対人ですね、あの毎週っていうか毎日行われてる、なんていうのか、競技場っていう対人で評価点が高ければ高いほど石がもらえるんですよね、うん、いわゆるチームみたいなのを区分ですよ、
はいはい、
チーム競技場っていう競技場にこの育成者馬を編成していってチームの評価点を上げていくっていうゲーム性なんですけど、うん、評価点が上がっていくたんびに石がもらえるんで、その石もらうための評価、
うん、
なんて言うんだろうな、やっていけば分かると思うんですけど、なんだ、競技場に強い馬を編成すると石がもらえるんで、
うん、
じゃあ強さは一旦置いておいて石が欲しい、今回したいガチャがあると、
うん、
今アニバーサリー中だからどうしても回したいと、あのキャラクター、あのカードは強すぎると、
うん、
そしたら評価点を稼いで評価点だけ高い馬を作ると石がもらえるんで、
なるほどね、
そのための育成ですね。
はあ、評価点特化みたいなことをやる、ね、一応理由として意思があるんだ。
あります、
はあはあ、
強さ関係なし、そういうのもあるんで、
うん、
かな、まあ、別にあとなんだろうな、とにかく最初のうちはスピードとスタミナを上げてるだけで大丈夫です、
うん、なるほどね。
まあ、賢さもちょびっと上げたいんですけど、
うん、
スキルの使用確率上げてくれるんであれですけど、
うん、
最初はそうだな、 URA とかだと最初だとスピード4枚、スタミナ1枚賢さ1枚とかでいけるかな。
はあ、ははあ、じゃあ基本 HS に振ればいいんですね。
そうです。HS ポケモンなの面白いな。
あ、急に分かりやすくなったわ。
そもそもスタミナ大事なんで、意外とキャラクターによっては長い距離走ったりするキャラクターも出る気がするんで、うん、ダイバスカーレットとか、はい、あ、ダイバスカーレットもちょっと距離長いな。誰だろうな、最初、うん、最初おすすめなのウォッカとかかな。最初配布されて
るウォッカ、ね、
はい、ウォッカと桜爆心王とかは距離が短いんで走る、
うんうん、
スピード上げてる
だけで、あ、だとスタミナはあんまり、
あんまり必要ないんで、スピード踏んでるだけでクリアできるキャラクターたちなんで、
なるほどね、
そこら辺がおすすめです。
うんうん、
とにかくステータスはスピードを欠かさない。いくら他のステータスが高くてもスピードが高くないとそもそも やれないんで、戦えないんで、
うん、
スピードを踏むのを忘れないっていう初心です。
なるほどね、
スピードを忘れない。新シナリオもでも特にそうなんですよ。スピード、その敵が強すぎて途中出てくる、
うん、
別に勝たなくてもストーリーは進むんですけど、勝った方が美味しいんですよ、やっぱり。
はは
ステータスの伸び量が変わってくるんで、勝った時にもらえるポイントが大きいんですよね、うん、育成のステータスポイントが。負けると、なんだろう、極端な例ですけど、いわゆる各ステータス10ポイントぐらいしかもらえないんですけど、勝つとプラスで20ポイント、
はいはい、
なんで30ポイント上がるようになったりする時もあるんで、やっぱ勝ちたいんですよ。そのためにスピードを上げなきゃいけないって、また初心に返ってるんですよ。なんでスピード最近めっちゃ大事って思いながらエクセスしてるんで、とにかくスピードは絶対に欠かさないってことが大事です。もうこっからずっと6個のシナリオをやる上で、スピードは大事です。
なるほどね、第一はスピード、
第一スピードで、まあ次はスタミナか根性か賢さ、まあどれでも余裕がで、ね、スピードが上げられ、余裕で上げられるようになったら余裕ができてくると思うんで、そしたら他のカード入れてくっていうイメージで、まあ、最初は桜爆心王かウォッカで、うん、もうスピードひたすら踏めばクリアできるはず。なんかスピードを意識して育成してみてください。
なるほどね、はい、いいですね。だいぶ遊び方から育成のコツまで結構網羅して教えていただきました。そうそう、
とにかくスピードをいっぱい、スピードのカードをいっぱい入れてあげる、
うん、
そしてバーンというスピードが上がれば勝ちます。頭悪いですけど。
なるほど。
ちょっと頭悪いですけど、まああとはバン、もうなんか失敗してもめげない、しょげない。
なるほど。
そういう日もあるさで切り替えていくのが大事ですね、
はいはい、
これやっぱ対人戦のために作ろうって思うと、やっぱり1回の練習ミスでも致命的なんで、あ、うん、練習に失敗しない、これも大事。やっぱあの確率が出るんですよね、こう体力の、
はいはいはい、
体力に応じて育成の成功率みたいなのがあるんですよ。育成じゃない、うん、練習の
怪我率みたいな。
あ、そう、怪我率ですね。某パワープロ的な。
この例えはあんまり良くない。
あんま良くない。いや、もういいっすよ、コナミがっていう話なんで。
ちょっとカットですね。
やばいな、ピーっていう。やっぱりあの育成してる時の体力が半分以下になってくると失敗確率が出てくるんですよね。半分以上だと失敗しないんですよ、確実に 0% なんです。半分以下になると 1% 3% とか出てくるんで、それをとにかく失敗しない、もう 20% ぐらいの練習あんまり踏まない。
なるほど、
失敗
しては確かに怖いね。
そう、もう踏まなきゃいけない時はどうしても踏むんですけど、全然そういうシナリオクリアとかなら踏まなくていいんで、ビビらず休憩。ビビらずチキンでいいです、逃げていいんです。迷わず お休みをして、失敗しないことを意識してみてください。また失敗しちゃうとステータスも下がっちゃったりするんで、
はい、
練習にとにかくマイナスなんで失敗しない、
うん、
あと 1% の失敗を引かないことを願いましょう。
なるほどね。
たまに、たまに 1% 引いたりしちゃうんで、1% ぐらいいけるやろって言ったら当たっちゃうんで、
うん、
まあ、それは運なんですけど、まあ、10% 以上の失敗を踏まないようにすれば、シナリオはクリアできると思います。
うんうん、
あと、スピードを上げれば、かな、ね、育成のコツ的には、スピードと練習失敗しないかな。
うんうんうん、
あとは URA をクリアして、持ってるキャラクター全員で URA クリアできるといいですね。
ああ、なるほど、
ね。そこが最初の目標ですね。
はははは。で、まあ、ゼノロブロイとワンダーキューと手に入れ
て。そうですね。手に入れて、育成して、強くする。
うん。
そんな感じですね。
うん。
とにかく育成ですね。
なるほどね。まあ、育成が楽しいゲームですよね。
楽しいっす。
やりたい早く。
特に URA とかシンプルなんでやりやすいんで、ただ練習するだけって一番シンプルなんでやりやすいんで、ぜひちょっとこの後やってみてください。この後というか明日以降。あと何かあるかな、金ちゃん。
あるかな。僕、いやもう僕はだいぶもう今すぐやりたいっていう。
お、マジ。
うん、だいぶモチベ爆上がりですね。
そう。まあ、URA クリアを目標に頑張ってください。
そう、ね、
新人トレーナーの金ちゃん
やりたいということで、こんな感じかな。
うん、 OK
でしたら、ね、これ聞いてた皆さんで馬娘ちょっと今ので興味持ってもらえた方、今始めてもらえるとなんと僕と一緒にね進めていくことができるので、こんなに光栄なこともないんじゃないでしょうかね。ということで、ぜひぜひね、それからもう文太郎さんと同じようにいっぱいいろいろ馬娘やり込んでるっていう人もぜひぜひ感想ツイートとかね、感想ポスト、
感想ポストでね、X でお待ちしております。
X のポストで、
X でお待ちしております。
そうそう、この馬娘もいいキャラなんですよとか、うん、育成の時こういうの気をつけたらいいですよとかあったら、教えていただけるとね、すごいありがたいですね。ちょっとこれは僕しばらくちょっと腰を据えてやりたいな。
お、やったやった、
うん、こうちびちびできる育成ゲームっていうのは本当僕のツボなんですよね。
そうそうそう、僕とか電車
空き時間とかに、
うん、電車の中でやってますめっちゃ。
ああ、そうね、電車の中
で、お出かけとかこうね行く時の電車の時間で暇だなーって時にこうポチポチやってます。
うん、そう、待ち時間でできる育成ゲームっていいよね。うん、
いい。
なんでちょっとこれはぜひみんなも一緒にやりましょう。まあ、アニバーサリーだしね。
うん、やり得やり得。
ということで、じゃあエンディングです。
エンディング、
うん、
いや、うまく伝えられたかな。
いやいや、僕は結構伝わってきましたけどね。実際まですごいやりたいですし、うん
う
ん、
うまく伝わってるといいな。
そうね、あれね、推し村くはこれ聞いている人はあれね、キャラの見た目が分かんないまま聞いてる
から、ちょっと
そこだけあれね、ちょ、僕がグッときたのはゼンノロブロイとワンダーキュートなんで、ちょ、これはぜひみんなも調べてみて、うん、あ、こういうの好きなんだなって思って
僕は KS ミラクルとカレンちゃんなので調べてもろて、
うん、調べてみてカレンちゃんは本当に渡辺陽ですね。キャラは多分全然違うんだ
キャラ
って感じもなんとなくするんだけど、
うんうん、皆さんも推し見つけてください。
見つけて、で教えてください、ぜひ。
いやー、久々に話せて楽しかったわ。
そうだね、なんかうまくできてたかな、なんかもう
そう、俺もそれが不安でしかない。
どんな感じでやってたっけ、
もう忘れちゃったよね、もう
ね。ちょっと 皆さんにもね、あのまた楽しんでいただけたらいいな。でも文太郎さんの説明かなり今回あのしっかりしてたんで、きっとみんなも僕と同じように聞いててすごい楽しかったんじゃないかなと思うんだけど、うん、ということで、そうだね、今回お送りいたしましたのは、うん、私文ちゃんこと水澤と、
うわ
あれ間違えた、文ちゃんじゃない金ちゃんだ、あーダメだ、え、やり直していいですか、
カットをキットカット、キットカット、キットカット。
懐かしい。今回送りましたのは、金ちゃんこと、皆さんと、
文ちゃんこと、文太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。嘘やん。
この挨拶も別に、
やってないんだよ、
やってなかったし。最初の方しかやってない。
文ちゃんと文ちゃんになっちゃった。
うん。文文堂になっちゃったし。